ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
寒い。寒波の影響か。午前中より冷え込んできたな。寒波は寒波でも、寒波菌なら大歓迎なんだけどな。自分で言っていてもっと寒くなった。一旦あの店で暖を取ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
マスター、こんばんは。ってあれ、何してるんですか？
ああ、スナちゃん、いらっしゃい。いや、何ね、この後ビデオ通話をするので、そのセッティングをしてるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。よし、できた。
どなたとビデオ通話するんですか？
お一人はテクノロジーとビジネス情報のメディアサイト C ネットジャパンの編集長藤井亮さん、そしてもう一方は航空会社 ANA のグループ会社アバターイン株式会社代表取締役 CEO の深堀明さんです。
C ネットは僕も IT に関する記事で読んだことありますけど、もう一つのアバターインって、アバターって自分自身の分身を意味するあのアバターですか？で、しかも航空会社の ANA のグループ会社って言いました？どういうことですか？
今夜のテーマは常識を再定義するニュービジネスなんですよ。
まあ確かにコロナの影響で世界的に先行きが見えなくなったビジネスって、今後何ができるのかなってのは考えてみたいところですよね。
ですよね。お、先方の準備が整ったようですよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに C ネットジャパン編集長の藤井亮さん、そしてお客様にはアバターイン株式会社代表取締役 CEO の深堀明さんにお越しいただきました。どうぞ藤井さん、深堀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。まずは藤井さんからプロフィールご紹介いたします。藤井さんはこれまで Google、Apple、Facebook、Amazon、いわゆる GAFA や LINE、メルカリ、Yahoo など IT 企業を中心に幅広く取材されてきました。そして2019年から朝日インタラクティブが運営する IT ビジネスメディア C ネットジャパンの編集長に就任されました。
というわけで藤井さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
藤井さん、私も実は C ネットジャパンはよく見ていまして、改めてC ネットジャパンというのがどういうメディアだかということを、まだ見てない方に含めてご説明いただけますか？
C ネットジャパンはですね、米国の、C ネットというメディアがございまして、そちらの日本版という位置づけになります。まさに、テックの最新トレンドですね、最近ですと、AI ですとか 5G ですとか、そういったテクノロジートレンドをお届けしております。また、ですね、5年ぐらい前からですね、もうテクノロジーというものが、あらゆる産業にどんどん入り込んでおりますので、例えば教育ですとか不動産、医療といった、これまで比較的アナログだったというとあれなんですけれども、そういった、業界産業がテクノロジーによってどう変わっていくかという視点で取材をしております。またですね、当然そういった業界、大体新規事業になってきますので、企業がどうやったどういった新規事業も悩みを抱えながらですね、まさにアバターインさんもそうだと思うんですけれども、生み出しているのかといったご苦労も日々取材させていただいております。
なるほど。具体的にそういったその C ネットジャパンの、そういうメディアとしての方向性っていうのは、なんでそういう方向性決められたんですか？
そうですね、先ほど最新のテクノロジートレンドであったりですとか、まあ、逆に一方でアナログな業界がどう変わっていくのかという話をしたんですけど、うん、これどちらも共通している思いとしてはですね、やはりテクノロジーで社会課題の解決を目指している企業というのを応援していくメディアであるというのがすごくこだわっているところですね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあぜひ今日は IT の専門家としていろいろお話をお聞かせください。お願いします。
さあ続いて深堀さんのプロフィールをご紹介します。深堀さん、大学卒業後 ANA に入社され、パイロットの緊急時の操作手順などの設計並びにパイロット訓練プログラムの立ち上げを担当されました。2014年からマーケティング部門に移動し、ウェアラブルカメラを用いたプロモーション YourANA などを企画。2019年にはアバター事業を推進するアバター準備室を立ち上げ、2020年に ANA 初のスタートアップ企業アバターイン株式会社を設立しました。
はい、というわけで深堀さんもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて深堀さん、このアバターインというのが何をやってるかということと、そもそもアバターってそもそも何なんだみたいなところから、どういうお仕事をされてるのかっていうのを教えていただけますか。
実はですね、私たちがやってるのはもう瞬間移動サービスっていうのを世の中にこう出していこうってことを、ね、
瞬間移動サービス今ハモっちゃったよすなちゃん何すか瞬間移動サービスって
やっぱりですね、私はもともと飛行機好きで ANA に入社したんですが、はい、やっぱり気づいたのはですね、今の移動手段モビリティっていうのはもう本当に一部の人しか世の中使えてないんだなっていうのがやっぱりですね分かりまして、はあ、例えば飛行機で言うとエアラインだと世界人口の 6% しか使ってないわけですよね。
世界の人の 6% しか飛行機って乗ってないんですか。
そうなんです。で、まあ、さらにですね、もう SARS、MERS とか今回のパンデミックもそうですが、まあ、台風が来たりするとピタッとこう乗れなくなったりということで、まあ、これはもうエアラインでさえそうで、まあ、電車も、まあ、車もそうだと思うんですが、やっぱりこう体を移動させるモビリティっていうのは限界があるなと。ですので私はですね、やっぱり究極の移動手段、これを作りたいなというふうに思ってですね、はい、思ったのが、人間のコアである意識だけを光の速度で瞬間移動させて、いろんな世界中いろんな場所に、まあ、宇宙ステーションもうちロボット打ち上げてますので、宇宙含めていろんなところに瞬間移動して、まあ、人々がこう支え合う、そんなですね世界を作りたいなというふうに思ってですね、それを実現するために遠隔操作ロボットを世界中いろんなところに置いて、でインターネットを経由してですね、こう自分の意識だけを伝送する、そういったモビリティを開発しているのが私ども の、 アバターイン。
なんかわけのわかんないことが出てきましたよ意識を瞬間移動させる、でもおそらくそれはまだこれから先のね、それそのうち目指したいことで、今多分やってることっていうのはもう少し、はい、多分その第一歩みたいなことをきっとやられてるってことですよね。
そうですね、はい、今やっているのは、例えば今コロナの患者さんが入院されている病院に、まあ、遠隔操作ロボット、まあ、弊社ニューミーというロボットなんですが、はい、まあ、顔が映ってですね、パソコンとかスマホで操作できるようなロボットなんですけども、うん、そういったロボットを置いて、家族の方が遠隔でこう病院に入られたりですとか、お医者さんが感染病棟をですね、見回ったりとか、あとはまあ、今お客さんがなかなか来れなくなった地方の商店街ですとか、はい、まあ、百貨店さんも今やってますが、いろんなところにその遠隔操作ロボットを置いてですね、まあ、誰もがロボットを買わなくても接続してこう社会参画する、そういったものを作っています。
なるほど。
なんかこう最初アバターって聞いたんで、なんか移動を否定してるのかなと思ったんです。逆ですね、移動の進化がこのアバターだっていう、そういうことなんですね。
おっしゃる通りでございます、うん、これエアラインの中でですね、まあ、新規事業として立ち上げたっていうのがあるんですが、まあ、初期はですね、もう飛行機使わなくさせるのかと、まあ、破壊させるのか破壊するのかっていう話もあったんですけども、そうではなくてですね、やっぱりきつい移動とか苦しい移動したくない移動っていうのを押し売りする時代ではないというふうに思ってまして、うん、本当の移動っていうのはやっぱり楽しい移動にしたいっていうふうに思ってるんですよ。お子さんと散歩するとかですね、会いたい人と会いに行くとか、家族で旅行行くとかですね、まあ、今 ALS の患者さんの自宅にもアバターを置いていますが、まあ、そういったアバターにですね、ご家族がこう親戚とか友達とか入ってですね、まあ、会話するってことも今できるような時代になってまして、まあ、いよいよですね、もう身体的な制約とかどこにいるかっていうのが関係ない時代になってくるかなというふうに思います。
ALS ってあれですよね、筋肉がだんだん動かなくなっていく、はい、 ね、大変つるい難病で、ああいうところでも活躍してるわけですね。
はい、はい、おっしゃる通りでございます。
あのこれ藤井さん、はい、藤井さんから見るとこの深堀さんのこのアバターインって何がすごいっていうふうに思われてますか？
まずですね、私もあの製品体験させていただいたんですけれども、はい、見た目は本当に人型を全くしていないんですよ。にもかかわらず、あの実際に操作をすると本当にその場所にその人がいるかのように錯覚を人がしてしまうぐらい、まあ、その場にいるようなぬくもりを感じることが、なので人ってあの人型をしてなくても人になるんだなというのが一番こうストックというか、まあ、
なるほどね、
はい、驚きだったのと、あと、まあ、あのデモで見せていただいたんですけれども、はい、海外に出張に単身赴任で行かれているお父さんが、まあ、あの自宅の子供にあの好きな時に入ってですね、まあ、そのお父さんあの家中を好き勝手回れるので、まるでそのパパが週1、2回本当に家にあのいつも帰ってきてるかのような感じ あの反応をお子さんがしているのを見て、もう感動しましたね。
深堀さん、逆に今藤井さんが言ってる結構すごいなと思うんですけど、いわゆる本当の、ね、ロボットとも言えないようなパソコンのスクリーンが動いてるような、私も見ましたけど、ものでなんでそれだけこうぬくもりみたいなものを感じることができるんですか？
ありがとうございます。実はですね、私たちのロボットっていうのは、あの人型から、不必要な要素っていうのをこう実はですね取り除いて、ああいう形になっています。
へえ。
でこれはですね、かなりの実証をリアルフィールドでやっていまして、はい、先ほど藤井さんがおっしゃったあの単身赴任の、自宅にはですね、もう3年ぐらい実はプロタイプをずっと置きっぱなしてで、0歳からもう今もう3歳近くまでなってますね。アバターネイティブのチルドレンが担当して
アバターネイティブ、そうか、だから慣れちゃえば、
いやもうすごいですね、
平気なんだ、子供の頃から慣れてる。
これがお父さんだと、はい、
そうです、そうです。で、奥様が、ま、あのお父様がこうアバターインするとですね、アバターインでもアバターに入ることを考慮していると、はい、あの子供と用意ドンとかしていますので、奥様は違う部屋で支度ができるわけですね。
なるほど。
面倒を見ることができると。でこのあのおじいちゃんおばあちゃんはあの海外のあのにいらっしゃるご家庭ですので、おじいちゃんおばあちゃん土日こう入って逆にお孫さんと遊ぶと。でこれしてるとですね、あのすごいことが起こって、今度おじいちゃんおばあちゃんがこうシアトルからですね、栃木のこう自宅にこう来るとですね、あの本当にその人見知りじゃない、こういうそういう行為がなくてですね、うん、普通にあのグラマグランパーっていう感じで普通に接するっていうところを見るとですね、もうその子にとってはもう人間というのは瞬間移動できると。でさらにですね、やっぱり毎日毎週お孫さんにお会いアバター越しで会っているので、はい、まあ、より会いたくなると、頻度がこれ増すっていうのが分かってまして、なので実際アバターが世界中にこう溢れる社会っていうのはですね、よりその人に会いに行きたくなるとかですね、リアルの移動も増えるだろうと、コラボレーションも増えるだろうっていうのがですね、あの私たちが信じてこの社会ですね。
瞬間移動の後にはリアル移動が
すごいっすね。
まあ実際ね、この今のロボットの話ですけど、はい、まあ、車輪はあって、まあ、いわゆるこう、はい、
棒みたいなのが上に乗って、ね、はいはい、
乗って そこにスクリーンがあるわけですよね。で棒の上にスクリーンがあって、はい、まあ、そこが顔だったり、はい、コミュニケーション、
そうですね、例えば私が病院にその自分のアバターで瞬間移動したら、僕の顔がスクリーンに映るってことですよね、うん、なるほど、はい、またこの後後半もいろいろお話を伺いしたいと思うんですが、
は
い、
で、まあ、こんな話がおそらく、はい、たくさん聞けると思うんですけど、はいはい、Cネットジャパンが近々イベントを開催するんですよね。
そうなんですね、
藤井さん。
そうなんです、ありがとうございます。ですね、Cネットジャパンではですね、毎年2月にCネットジャパンライブというですね、あの大型のカンファレンスをこれまでリアルで開催してきました。ただですね、あの、まあ、今年やはりコロナ禍ですので、フルオンラインでやることが決まったんですけれども、せっかくオンラインでやるなら、まあ、あの初のチャレンジちょっとぶち上げてやろうということでして、1ヶ月丸ごとオンラインカンファレンスをやってみたら面白いんじゃないかと
1ヶ月ずっとやるわけですか？
はい、あの土日祝日除きまして、平日18日間すべて、オンラインカンファレンス、今もうあの登壇企業もすべて決まりまして、はい、あの準備を進めているところ。
お、16時から16時40分。
あのちなみに、まあ、例えばどういった方にあの、はい、興味がありそうなイベントというか、こういう人が来てくれると面白いイベントですよっていうのは何かありますか？
これまで Cネットジャパンライブはですね、新規事業をテーマに開催してきました。で今回もですね、その新規事業という部分では大きなテーマとしては変わらないんですけれども、やはりコロナでいろいろな常識が再定義されたと思っています。なのでタイトルをですね、常識を再定義するニュービジネスが 前例なき時代を切り開くという、タイトルにさせていただいてます。のでこういった、まあ、ある意味小型院様もそうなんですけれども、常識を再定義、するようなですねサービスを手掛けていらっしゃる企業様にご登壇いただこうと思っています。
はいはい、まあ、まさにこの後ね、それをテーマにお二人にまたお話聞いていきたいと思います。はい、まあ、改めて、Cネットジャパンライブ2021 2月1日から2月26日に開催します。詳しくは Cネットジャパンのホームページまたは浜カフェのツイッターご覧ください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。それじゃあここからは、まさに、今度の2月の Cネットジャパンライブのテーマでもあります常識を再定義するニュービジネスとはというようなテーマでお送りしたいと思います。まずですね、深堀さんにお伺いしたいんですが、深堀さんが今やられているこのアバターインのアバター事業、まあ、こういうところに業界にこうこのアバターが入るとそれまでの、まあ、業界の常識が変わるんじゃないかみたいな、そういうのって何かアイデアありますか？
そうですね、もうアバターはもういろんなユースケースが考えられるかなと思うんですが、はい、個人的にやっぱり一番、まあ、ワクワクするのは教育ですね。
うん、
例えばそのよくこう社会科 の, 時間で例えばこうパレスナはこういうエリアですとか、そういった、うん、30人の生徒がですねその地区のアバターに入ってですね自動翻訳のソフトの機能をオンにして街をブラブラ歩くことができますので、これまでのそのインターネットって Google ストリートビューでその場所の写真とか分かると思うんですが、アバターが作り出すインターネットっていうのはリアルタイム3次元でヒューマンタッチですので、もう言ってしまえばワンウェイのコミュニケーションではなくて、これからのインターネットってアバターっていうツールでですねデジタルからリアル空間に入り込むことができますので、
デジタルからアバターはリアルの現場にあるから、そこに離れたところからデジタル経由で入り込んで、はい、そこの人と交流もできるし一緒に笑うこともできると。
はい、
えらい時代です。藤井さんはいかがですか？藤井さん、まあ、今のアバター事業でも構わないんですけど、その常識を再定義するニュービジネスっていう時に注目されているものって何かありますか？
そうですね、ちょっと今回 の, そのセミナーでご登壇いただく企業の中でですね、
はい、
動画に触ることができるリグというものがありまして、
動画に触る、
そうなんです。これどういうことかというとですね、例えばそのスノーボードで滑っている方の映像があったら、その人が身につけている、まあ、ジャケットとですね、あとその人が滑っているボードの、板とか、そういうところにすべてタグを動画自体に付与することができてですね、はい、なので見ている方はそれを見ながら、その人の、まあ、例えば頭をタップすると、その頭に乗っている、着ているファッションの情報がどんどん右側にストックされていく。
なるほど。
気づけば10個ぐらいタップしていて、それこそその位置のロケーション情報であったりですとか、ストックをして終わった後に自分でこう好きなタイミングで見て、まあ、物をすぐに買ったりとか、その自治体がですねもうすでに観光で活用していまして、
はい、
個人の方がお酒を作る体験をしたいという動画を見た時に、まあ、その体験してみたいなと思ってお酒をタップするとですね、実際にじゃあ英語のページが出てきて、ここですぐ、まあ、日本にもし行った場合には申し込みができますとか、
うん、
そういったこうググって頑張って探すんじゃなくて、まあ、その動画を見てここで実際に私もお酒が作りたいと思えば作れるみたいな、こう、言語に依存しないコミュニケーションというかですね、情報が可能になるというところもかなり。
なるほどね。こういうのをキブって言うんですか？
T に I に G と書いて
TIG でティグね。いや面白いな。やっぱり
こうバーチャルがこう、はい、だんだん3次元に近づいてきてるというかね。
そうですね、
ちょっとリアルにさっきのアバターもそうですけど近くなってる感じですよね。
やっぱりね、アバターインの話もそうだし藤井さんの話もそうだし、まさにその辺がちょっと今この常識を変えるポイントなんでしょうね。藤井さんとかが例えばこれからまさにこの常識を再定義する覆す分野でなんか期待してるところとか面白そうだなって思ってることってありますか？
そうですね、やはり不動産テックと言われる、まあ、領域にも注力をしていまして。
不動産テック、
はい、例えば、まあ、AI でですね、まあ、土地の、価格をこれぐらいで算出するですとか、うん、これ人の勘ですとか蓄積されたノウハウで、まあ、考えられていたものがどんどんテクノロジー化しているんですけれども、やはりコロナでですね内見すら、もうリアルでは難しいと、
うん、
AI とか、まあ、VR を使った内見みたいなものも少しずつ出てきてはいるんですけど、
なるほど、
まだ少し、ちょっと試行錯誤が続いてる。
そのうちそれこそアバターイン使ってアバター内見とかできそうですよね。
そうですね、まさに、はい、アバターバッチリだと思います。
深堀さんどうですか、アバター内見は。
あのこれですね、実際これまでやったことありまして。
あるんだやっぱり。
クリスティーズっていう、もう本当にハワイの35億円のマンションとか売っている方々とタイアップしてですね、ハワイの35億円のマンションにアバターロボットを置きまして、
はい、
実際大手町から富裕層がこう動かしてその高級マンションをこう巡るっていうのを実際やりました
ね。俺富裕層じゃないけど体験してみたいよそれ。
これすごいのがやっぱり自分で、はい、歩き回るっていう行為がすごくやっぱり重要みたいで、VR だとやっぱりこう朝日が綺麗なんですって言っても全然わかんないけども、このやっぱり変化するようなその、はい、まあ、特に高級物件のオンリーワンの物件ですので、そういったところにめちゃめちゃ相性がいいんだなっていうのは実際私もこうロボット動かしながら、まあ、喜んでましたので、すごく合っていると思います。内覧とかはですね、
もうまさに瞬間移動でね、
本当瞬間移動ですね。
おっしゃる通りですね。最近の依頼で面白かったのが、はい、全米乳癌学会の先生方がうちのオフィスに置いてるですね、20台のアバターロボット貸してくれと、
うん、
で日曜の朝5時なんですけど、うちのロボットが動き始めまして、うん、全米乳癌学会のテキサスの、MD アナソンの先生方がテキサスにみんないるんですが、
はい、
なぜか日本橋にある弊社のオフィスのアバターにロボットをアクセスしてネットワーキング始めましたので、
日本橋で交流してるけど、はい、実際それを動かしてるのはテキサスの MD アンダーソンにいる人たちっていう、はいはい、なんちゅう状態
だ、はい、めちゃめちゃ面白いです。テキサスで近場にいる先生方が、うん、久しぶりって言って無駄話をこうざわざわみんなロボットでしだす、
日本橋でしてるっていう、
はい、めちゃめちゃ面白い
です。でも立ち位置を変えられたりするのがやっぱアバターだからですよね。
本当そうです。無駄話とか信頼関係構築するにはめちゃめちゃいいです。
面白いわ。
いわゆるズームとかだと、まあ、ね、8人だったら8人同時になっちゃいますけど、こういう
オンライン会議じゃ無理なんだ、アバターでやっぱ動いてね。
アバターだと2対2対4みたいな、
ね、なんかほら、あ、ちょっともうこの人と話すの疲れてきたなと思ったら、うん、ね、ちょっとうまくささっと断ってあっち行ってあっちの人と久々ってやりたいみたいな、それがアバターだからできるわけですね。めちゃめちゃ面白いな。藤井さんいかがですか、今の話聞いて。やっぱりこうやってテクノロジーが入ることで、むしろなんか人間らしさみたいなものがより進んだテクノロジーが入ると取り戻せるのかなっていうのがちょっと今聞いて思ったことなんですけど、藤井さんとかってどうですかこの辺。
でも本当におっしゃる通り、一時期はやはりどんどんテクノロジーになっていくことでちょっとこうコミュニケーションが薄くなっていったようなところがあったと思うんですけれども、またここがワンステップジャンプしまして、一気にぬくもりがむしろリアルよりもあるようになってきているなというのを。
藤井さん、深堀さん、ありがとうございました。いやー、すなちゃんお二人のお話めちゃめちゃ面白かったですね。
面白かったですね。でもやっぱアバターってやっぱ動くからいいんですかね、深堀さんのアバターは。
そうね、それがやっぱり動くからそこに自主性が生まれて、それがこうまさに意識の転送、トランスポーテーションになるってことですよね。そしてこの動くテクノロジーだからこそ、なんというかこうまさに藤井さんがおっしゃってたぬくもりが感じられる。これからのテクノロジーっていうのはこう無機質なものじゃなくて、人のぬくもりを感じられるようなものになるかもしれないってことですよね。実はね、すなちゃん、来週のこの時間も C ネットの藤井さんと常識を再定義するニュービジネスというテーマでお話しするんですよ。
あれ、いつもだともう一人いらっしゃいますけど、次回はどなたが参加されるんですか。
はい、次回ももう一人参加されますよ。人工知能を使った教材を手掛ける頭プラスの稲田大輔さんをお招きします。
へえ、人工知能を使った教材ですか。キャリアアップのために資格を取ろうかななんて思ってましたから、興味あるな。ぜひ来週も聞かせてください。じゃあ失礼します。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。
その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声や感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。常識を最低にするニュービジネスというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで関連簿をご紹介します。この浜カフェにもお越しいただいたことのある田中博隆さんらが書いた、フードテック革命、世界700兆円の新産業、食の進化と再定義が日経 BP から発売中です。ぜひお手に取ってチェックしてください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が54万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、常識を再定義するニュービジネス、出演は常連さん、Cネットジャパン編集長藤井亮、お客様アバターイン株式会社代表取締役 CEO 深堀明、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。